瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の藤井さんにお越しいただきまして、災害時の安否確認と題してお話を伺っていきます。藤井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、災害時の安否確認ということですが、やはり災害時には家族の安否がまず気になりますよね。
そうですね。家族の安否を確認するためにも、まずは連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先などを把握しておくことから始めてください。
家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中して電話がつながりにくい状態となりましたものね。
はい。災害時はどの通信手段が早くつながるかわからない状況で、安否を肉声で伝えたい、聞きたいという思いから、結果として日常的に利用している固定電話、携帯電話の音声通話に利用が集中してしまいます。このため東日本大震災のような大規模災害時、電話が非常につながりにくい状況では、災害用伝言サービスを利用しましょう。
はい、災害用伝言サービスでは具体的にお願いします。
はい。災害用伝言サービスは、災害用伝言ダイヤル171と災害用伝言版 web171 の2種類があります。この災害用伝言サービスは、被災地への通信がつながりにくい状況になった場合に速やかにサービスが開始されます。
この2種類あるということで、ではその具体的にどういうふうなものなのかということも教えてください。
はい。まず1つ目の災害用伝言ダイヤル171についてです。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。はい。災害発生時に171に電話をかけると、音声ガイダンスによる案内が流れます。その後、録音される方は1を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、録音したい電話番号に伝言を30秒録音することができます。
録音できるのが30秒なんですよね。ですので、事前に伝える内容をちゃんと考えておいた方がいいですよね。そして災害用伝言ダイヤル171いないですけども、比較的簡単な操作で録音することができますしね。でも、もし不安な時、この音声ガイダンスに従っていけばちゃんとできるということですし、録音の仕方は分かるんですけども、録音された伝言を聞くという時にはどういうふうにしたらいいですか？
はい。録音を聞く方法も録音の仕方と大きくは変わりません。まず171に電話をかけると、音声ガイダンスによる案内が流れます。その後、録音を聞く場合は2を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、伝言が録音された電話番号を入力すると伝言を聞くことができます。
はい。大きな違いはなさそうということですよね。何度かこう練習などしていけばスムーズに利用できそうですもんね。
そうですね。では次に2つ目の災害用伝言版 web171 についてです。災害用伝言版 web171 は、災害時に携帯電話やスマートフォンなどインターネット通信を用いて連絡を取ることができる伝言版です。1回の伝言あたり100文字以下の書き込みができます。事前に通知したいメールアドレスを登録すると、伝言版が書かれたらそのメールアドレスに通知してくれるサービスもあります。
これはまた非常に便利ですよね。災害時に慌てないためにも、事前に登録をして、そして通知が来るようにしておけば、すぐに家族の情報も確認できるということですね。
はい。私も家族に通知するよう登録済みでおすすめです。
はい。
またこの災害用伝言版 web171 は、 災害用伝言ダイヤル171とも連携しており、書き込んだ伝言板のテキストを音声に変換して伝言を音で聞くこともできます。
そうですか、これ初めて知りました。災害用伝言ダイヤル171も、そしてもう一つの災害用伝言板ウェブ171、両方とも使えるようになると家族との連絡も取りやすくなりそうですもんね。
そうですね、
やはり災害時にはぜひこれらのサービスを利用して家族友人の皆さんと連絡を取り合っていただければ、まあ、家族の安否確認も素早くできますし、それから離れて暮らしている家族も安心できるということですよね。
そうですね、災害時には災害用伝言サービスを有効に使えるようにしておきましょう。災害用伝言サービスは毎月1日と15日に体験利用ができますので、ぜひお試しください。体験利用ができるときに実際に体験してみて、災害時にはすぐに使えるように利用方法を身につけておきましょう。
家族や友人みんなで体験するのも良さそうですね。
そうですね、また災害時にはご近所の方の安否や被害の状況も気になりますよね。はい、高橋さんは一時集合場所というものはご存知ですか？はい、
一時集合場所、防災訓練の時に行きました。はい、ね、皆さんご存じないという方はもしかしているかもしれませんよね。
一時集合場所とは、地震の揺れが収まった後にそれぞれの町内会などを単位として集まっていただく場所のことです。地震が発生した後すぐに市の指定避難所へ向かうのではなく、まずは一時集合場所に集まり、ご近所の方の無事を確かめたり周りの被害を確認しましょう。
はい、地震が起きたらすぐに避難所に行くということではなくって、一時集合場所に行くということ、これはどういった場所が指定されてますか？
公園やお寺、神社などが代表的な場所ですね。一時集合場所は実際にそこに住んでいる方々が集合するものであるため、各地域の自治会や組単位などで場所を決めていただいています。自分の住んでいる地域の一時集合場所はどこか、自治会の人などに聞いて確認をしてみてください。
はい、一時集合場所は実際に住んでいる人たちが集合するからこそ自分たちが決めていくということなんですね。
そうですね、災害時に一時集合場所へ集まらない方がいれば安否確認に伺えます。安否確認をすれば地震で転倒した家具の下敷きになり動けなくなっている方や地震により発生した火災などの情報が得られます。うん、阪神・淡路大震災では救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあり、災害時には地域の皆さんの助け合いである共助が非常に重要であるということが分かります。
災害時はさまざまな場所で被害が発生します。地域の皆さんの助け合いが命を守るということにつながりますもんね。
そうですね、また一時集合場所だけではなく町内会の組単位で集まる組集合場所を決めておくとより効果的です。
はい、決めておいた待合場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなるということですね。一時集合場所に集まってそこから実際に避難所まで歩いてみると、そこに住む人ならではのこう危険というのも発見できますし、これはぜひやっていただきたいですね。
はい、そして明日から始まる正月三が日は、災害用伝言ダイヤルの体験利用ができる貴重な機会です。何かあった時には災害用伝言ダイヤルで安否確認をするんだということを覚えていただくためにも、ぜひ一度体験利用をしていただけたらと思います。
はい、1日15日だけじゃなくて、このお正月三が日もできるということなんですね。今年は新型コロナの感染拡大で帰省をしないという方も多いと思います。ぜひご家族親戚に声掛けをして一緒に体験利用をしてみるというのもいいですね。
そうですね、災害時には家族や友人と連絡が非常に取りにくい状況が考えられます。災害用伝言サービスの利用方法や一時集合場所の確認など、普段からの備えが災害時には効果を発揮しますので、ぜひ一度確認をしてみてください。
はい、今日は危機管理課の藤井さんに災害時の安否確認と題してお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。